もしもし。
はい、お願いいたします。
はい、はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
離婚しました。主人が浮気をしたというのと、金銭的なものも、はい、浪費もあったので、離婚したんですが。
はいはいはい。
はい、
何年前ですか？
1年ちょっと前です。
1年ちょっと前。で、お子さんは？
18歳です。女の子です。
女の子。で、今一緒に暮らしてるんですか？
はい、
暮らしてます。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今、子育てのこともあるんですけども、私の精神的に、はい、ちょっとうつ気味になってきてまして、
はい、
ちょっと子供にもちょっと影響が出てる感じがするので、ちょっと気持ちの整理をしたくてご相談にお電話しました。
はい、はい、うつ気味になってきたっていうと、具体的にはどの程度ですか？例えば午前中は何もする気がないってけど、午後から何かする気が出るとか、もう何にもする気がないとか。
常に心臓がドキドキした状態が続いてまして、朝起きた時にすごく不安感が、すごいんですよね。なんかもうこのままなんか生きてていいのかなとか、そこまで考えるようになってるので、もともとそういう素質はあるんですけど、高校時代にも少しそういうのもあったりとかしたんですけど、
今高校時代にそういうことがあったっていうのはどの程度のこと？
左手首を軽く切りました。
ああ、そうですか。はいはい、
はい、でも、家族には何もこうなんか励まされることもなく、
はい、
そのまま過ごしてたんですけども、まあ、自分の中ではいろいろ葛藤がありました。
はい、
その時は、はい、まあ失恋もあったんですけど、もともと自分に自信がなかったのと、兄弟の中では一番勉強の出来が悪いのともありまして、自分がやりたい道に進めないっていうのと、理想と現実がちょっと自分の思ってるようにはいかない、親に話を聞いてくれないとか、こうそういう家庭環境の問題かなと、親との関わりと兄弟の関わりかなとか勝手に思ってますけど、その時はその時で、もうずっと昔のことなので思春期でっていうのはあるんですけど、今の場合は、主人と離婚する時のその主人の罵声で浴びせられたことに対してすごく自信を失ったのと傷ついたのとで、もうこう動機が止まらないというか、朝起きた時にすっごいもう不安な気持ちと、なんかこう絶望感がすごいので、
はい、
子供にもちょっと影響してるかなっていう、あまりなんていうかな、あんまりそんなに子供に見せないようにはしてるつもりなんですけども、
はい、
言葉が多分相手に傷つけてるようなことを言ってしまって言ってるみたいで、
はい、
時々子供も不安定にこうするので、
はい、
ちょっと私の気持ちも整理したいっていうのと、
はい
はい、
今48歳ですけど、ご兄弟はどういう？
姉が2人います。
お姉さんが2人。
はい。
で、下は？
いないです。
あ、3人姉妹の一番末っ子ですね。
はい。
それであなたがさっき言った出来が悪いっていうのは、その3人姉妹の中で一番出来が悪かったということですか？
そうですね。もう今も親が何人もいるような状態ですよね。兄弟で、なんか兄弟らしいことっていう会話みたいなこともないですし、ちょっとこう希薄かなっていう感じはありますね。
要するに家族という一体感はゼロなんですけれども、
はい、
その元々が全 く何のコミュニケーションもない。
はい、そうです。
何のコミュニケーションもない5人がただそこにいたというだけですから。
そうです。それをうちの娘がだんだん一緒に暮らすようになって気づいて、
うん、
数日前ですけど1週間ぐらい前ですかね、
うん、
もう思い余ってなんか 変な空気感に自分も耐えられなくって、あの私たちこう兄弟とか、まあ、うちの姪っ子とかのグループの LINE があるんですけど、それに、うん、あの自分の気持ちを卒業するので、
うん、
もっと家族になってくださいみたいな、あの LINE メールをグループ LINE にしたんですよ、
うん、
で送ったんですけども全く反応がなく。
それでお嬢さんとの関係はどうなんですか。
私とですか、
うん、
私との関係は、まあ、うちの子はあまりこうにあの、うん、私をこう嫌いなような態度は直接は出さないんですけども、
うん、
まあ、それこそ反抗期的な言葉とか、
うん、
そういうのはあの傷つけるようなことを
言っている、
言ってしまった子供は多分私は嫌いなタイプだと思います。
あ、で今こんな状態で離婚をしてお嬢さんが18歳で お嬢さんとの関係も良くなくて、
はい、
もうこのままどう生きていいか分からないと、朝起きたらもう不安で心臓がドキドキして、
はい
どうなっていいかわからない、
はい、
どうしたらいいんですかってことですよね。
そうですね、はい、
あの よくあの正直にいろんなところ説明してくれました、
はい、
それで今日はあのスタジオにですね、
はい、
あの心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生です。
はい、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、はい、お願いします。どうぞ。
もう大変失礼な言い方だけれども、あなた本当に不安なことは生活のことじゃないかなって気がしてしょうがないのよ。
生活、
うん、
はい、
具体的にこれからどうやって生きていくかっていうことに絶望してるから。
あ、そう
です。もう親の愛なんかも信じてないし、もともとお姉さんの愛も信じてないし、
そうですね、
その周りが憎いとか言うよりも、
はい、
ちょっと違うんじゃないかなって気がするのよ、あなたの話聞いてると。本当にこの人が今追い込まれてるのは、
はい、
うまい具合に依存するものがなくなってどう生きていっていいかわからないって問題だと思うよ、僕。
そうですね、みんなそれぞれに生活がありますからね、
うん、そこで不安になってきてんだと思うよ。
はい、
それでだからここにもし1億円のお金がポンとあったら、
はい、
全ての問題解決するんじゃないかなって気がするんだよ。そういう悩みなんじゃないかなって気がするんですよ。
そうですね、まあ子供に負担かけないようにするにはっていう、
ね、だからそこら辺正直に言ってくださったから、そしたら新たに依存するできる、
はい、
立派な男を探すか、
はい、
もしくは心機一転してあなた働くしかないよ。
そうですね、またまあ、ショックが見つかって、
それがその気持ちが心臓のドキドキ、はい、朝の不安なんです。だから依存して生きていく以外の生き方を知らないのよ、あなた自身が。
なるほど。
それで一肌脱いで何とかっていうほど心が綺麗じゃないのよ、
本当は。
うん。悔しくないでしょ、言われても。確かにそうだから。
そうですね。
うん。でも別に僕はそういう人がいても何もおかしくないと思うし、それはそれで見事な人生生きられる可能性はあると思ってるから。それだったら、本当の自分に戻らない限りスタートってできないんだよね。僕だって、やっぱりあなたの不利な立場、48歳でお子さん成長の抱えて、しかも信頼されていない家の中でいるっていうのは厳しい状況だと思うもん。
はい、いつ出ようかと思ってますもんね。
そうだよね、はい、出るためにはだから どっかで真剣に本当にそういう分かってくれる愛情の対象、また依存ができてね、しかも信頼できるしっかりした人で、やっぱりそういう人を探すっていうのは僕は手だと思うよ。でもやっぱり
そうですかね、
うん、もしくは本気で、だってこの問題解決しようとしたら働くしかないよ。だってもしくはこの状況に耐えていけば、でももう限界来てるもんだって。
そうですね。うん、もう子供も結構限界な感じもするんで。うん、
相当僕のあなた頭いいと思うのよ。だから仕事は本当はやろうと思えばいっぱい成功してできると思う。それはでも一回試してみた方がいいなって気がする今。まあ働いてきたこともあったでしょうけれどもね。
そうですね。
うん。でも、それでこの変な家抜ける以外でもないんじゃないの、方法でも。そしたら
そうなんですけども、なんか気持ちがこう前に向かないというか、
うん、というかこの無理な状況の中でやりくりしようとしていることが行き詰まり感の朝のドキドキなんじゃない、はい、心臓のドキドキなんじゃないかなと僕は思うんですよ。
そうですね、
うん、
はい、
もうこのままでは道ないですよっていう意味で、もう私勝手に生きていくっていうことでいいんじゃないかな。
ですね。
どうなのかな。
そういうふうになれるように努力していきたいと思います。
まあ違う、僕はちょっと極端な感じ方だった面がある。加藤先生の話、僕の話、両面からっていう意味で、
はい、
両方のあれがあると思うんだけれども、
はい、
とにかく生活を、金銭問題も含む今後の人生設計を今やっぱり真剣に考えて、今あなたが取れる行動を起こしていくっていうことは一個絶対必要だなって気がしたんですよ。
そうですね。
うん、それともう一つ、二つの面があるのでね、もう一回、加藤先生にちょっと伺ってみたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
今あなたにね、
はい、
ずるさのないね、甘えのないね、
はい、
立派な人になれって言っても、
はい、
これは無理ですよ。猿に泳げって言ってるようなもんで、つまり48年間、今48歳ですよね、48年間異常なコミュニケーションの中にいたんです。ずっと人間関係が全部異常な人間関係の中にいたんです。
はい、ちょっと上辺だけな感じの環境でした。
そうです、そうです、そうです。
はい、
だから本当に人と関わり合うってことは全くないまま48歳まで来ちゃったわけですよ。だからさっき、あなたが気持ちが前に向かないって言いましたけれども、前に向かないのは当たり前です。だから今とにかくね、
はい、
この自分の本当の自分を受け入れて、
はい、
そうすると自然とそんな焦らないで、
はい、
焦らないで自然と前の気に向く気持ちが動いてくるはずです。逃げなければすぐ言い訳は始めるから、しっかり現実を見られれば、
はい、
気持ちが前に向いてきて、
はい、
会社でも働けるようになりますよ。
はい、わかりました。
とにかく48年間生きてきたんです。それでこれからの人生明るい方向に向きます。
はい、ありがとうございます。
よろしいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
健全な家庭とは自然なコミュニケーションのできる家庭です。
うん、はい、
自然なコミュニケーション取れてます。
はい、なんだ、うん、
自然なコミュニケーション取れてるとは思いますけどね、まあ、もう同世代だから分かるんですけど、うん、やっぱ変わるっていうのはものすごく大変なことなんですよね、うん、まず自分が変わんなきゃいけないって、あ、うん、そりゃ大変だろうなと思いながら聞いてましたけど、でも言い訳から始めないっていうのは、うん、これはもうすぐできるんで、うん、そっから始めていけばいいんじゃないかなって思いますけどね、
うんうん、なんか頑張ってほしいね、
ね、うん、